琉球新報ラジオ部。
はい、たーい、皆さんこんにちは。本日も琉球新報ラジオ部をお聞きいただきありがとうございます。4月4日木曜日、本日のパーソナリティは事業グループのメカル椿です。よろしくお願いします。午前11時現在の那覇市の天気は晴れ、気温は26度となっております。3日の琉球新報ラジオ部は午前8時58分に台湾付近で発生した地震と、それに伴う沖縄地方への津波警報発表に伴う対応のため急遽配信を中止いたしました。本来はラジオ部リスナーの皆様にも最新情報をお伝えするべきところでしたが、より多くの方に情報を届けるため琉球新報サイトや SNS での発信を優先させていただきました。何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。さて、昨日はね、台湾で発生した地震に伴う津波警報などで沖縄県内はちょっとざわっとしましたよね。皆さんもドキドキした朝を過ごされたことと思います。で、新年度ということでね、よりそのざわざわっとしてる感じはあるかなと思うんですが、新年度といえばですね、個人的には当たり前なんですけど、弟が昨日39歳の誕生日を迎えまして、はい、彼は、ハンドボールをやっていてですね、今も大学の、ヘッドコーチをしていたり、あとは今年度から始まるハンドボールの新しいリーグの新しいチームのヘッドコーチをすることになっていて、39歳だけど新しいことに挑戦できる環境にいるっていうのは、彼はとっても幸せだなというふうに思っております。周りの皆さんありがとうございます。で、もしかしたら下に兄弟がいる人あるあるかなと思うんですけど、なんか私の場合、自分が30とか40とかなんかそういう節目の年を迎える時よりも、弟が30になりましたとか来年40になりますみたいな時の方がより自分の年齢を感じちゃうんですよ。うち3つ違いなので、弟が30になったら、あいつが30だったら私そりゃ33になるわとか、39になったら、あ、私42になるのねっていうような感じで、そう感じちゃうんですけど、皆さんどうですか？皆さんもぜひ自分の年齢を痛感する瞬間みたいなのがあればですね、ぜひぜひメールで共有していただけたらなと思います。よろしくお願いします。それでは本日これまでに入ったニュースをお届けいたします。最初のニュースです。台湾付近で3日に発生したマグニチュード 7.7 の地震により、与那国町で震度4、石垣市竹富町で震度3、宮古島市多良間村で震度2が観測されました。宮古島八重山地方と沖縄本島地方には津波警報が発表され、与那国町久部良と宮古島市平良で最大30センチの津波を観測しました。県によると4人が怪我をしました。県内に津波警報が出るのは東日本大震災以来13年ぶりです。最初の津波は地震発生から16分後の9時14分与那国町久部良に到達しました。最大波は与那国町久部良で30センチ、石垣港で20センチ、宮古島市平良で30センチ。本島地方への津波はありませんでした。津波警報は午前10時40分に注意報に切り替わり、正午には注意報も解除されました。県によると本部町と浦添市で80代から90代の男女2人が高台に避難中に転倒し、頭に怪我を負いました。那覇市内の小学生1人と浦添市内の中学生1人も怪我をしました。最大で12市町村が32カ所の避難所を開設。琉球新報の調べで少なくとも約2万6600人が避難しました。気象庁は地震発生から1週間程度、とりわけ今後 2,3 日程度は規模の大きな地震が発生する恐れがあるとして、引き続き警戒を呼びかけています。 続いてのニュースです。4日は二十四節気の一つ清明。今年の清明祭シーミーは4日から18日頃にあたります。祖先を敬う伝統行事で、親族が墓前に集まってお供えを囲み、祈りを捧げる光景が県内各地で見られそうです。伊佐那村では一足早い清明祭が3日にありました。国指定重要文化財の玉うどんで、王家の墓参の儀式工事清明が執り行われました。王家の親族であるゆとぬちの子孫や村関係者、多くの村民が訪れました。玉うどんは琉球王家第二少子初代松園王の父松職らの墓所として1688年に整えられました。古文書に従い儀式が進められ、松園王の親族を供養しました。当初10時に開始する予定が、津波警報発表の影響で午後1時に変更になりました。最後のニュースです。沖縄自動車道の新たなインターチェンジとして、沖縄市に伊健島インターチェンジを整備する事業について、国土交通省は3日までに2024年度の補助事業化を決定しました。本年度当初事業費は4000万円、補助事業のため国が9割、県が1割を負担します。伊健島インターチェンジは名護向け、那覇向けの両方面への出入り口を立体交差させ一体化したフルインターチェンジを想定。県や国は周辺道路の交通渋滞緩和、隣接する物流特区へのアクセス向上による経済振興に期待しています。県道路街路課によると、本年度は測量と一部道路の詳細設計に入る予定で、インターチェンジの供用開始時期は未定となっております。本日紹介した記事の詳しい内容は琉球新報ニュースサイトでご覧いただけますので、ぜひアクセスしてみてください。さて、今週のウィークリーキングスでございます。我らがキングス、先週末は、東地区の、茨城ロボッツとの対戦で、連勝しました。とはいえですよ、2戦とも非常に接戦で、結果だけ見るとね、どうなんだろう、どうなんでしょうって思っちゃうぐらい、特に土曜日なんかはいろんな B リーグの公式の画像とかで見ても、最後のね 9.9 秒で龍一が3を決めて、勝った、ね、その場面がめっちゃ切り取られてるんですけど、その後茨城ロボッツへの選手が放った遠めの3もちゃんとリングに当たってて、あれ入る可能性ありましたし、めちゃくちゃ危ない試合だったんですよね。で、まあ、結果98対96、96点も取られてるっていうことと、あと日曜日も第1クォーターだけで26点取られてるんですよ。ちょっとね、ディフェンスを信条としているキングスだったよねっていうところで、めちゃくちゃ心配なんですけどっていうのを、私はこの2試合ちゃんと見れてないんですよ。もう本当に切り抜き画像しか見れてないから、あれもう恐縮なんですけど、でも大丈夫大丈夫かよキングスって思ってたんですけど、昨日うちの写真部の記者で、であと B リーグ の, オフィシャルとしても会場で入ることがある大城記者がいるんですけど、カメラマンがいるんですけど、たまたまちょっとエレベーターで話す機会があって、ロボット戦危なかったですよねみたいな話したら、今茨城ロボッツって今東地区の最下位で、で今シーズン8勝しかしてないんですよね。そんなチームに点差って間近で見てどうでしたっていう話を大城さんにしたら、いやでもこの茨城ロボッツに新規加入した外国籍の2人がものすごかったと、あれは東地区最下位レベルのチームじゃなくって、ものすごいいい選手だったから、もう勝ててよかったんじゃないかっていう話をしてくださって、 そうなんだと、やっぱりそのね、順位とか勝ち負け数だけではわからないところっていうのはね、やっぱりね、ライブじゃない、ライブというか実際にあの試合見てみないとわかんないなというところで反省しました。というわけでやっぱり練習してよかったですで、キングス、あの大一番が今週末に控えてますね。今週末土日は千葉ジェッツ戦でございますよ、沖縄アリーナで。まあ、千葉ジェッツといえばもう記憶の遥か彼方に追いやりましたが、天皇杯での惨敗が多分あの皆さんは覚えてる方もいらっしゃるかなと思うんですが、はい、その、リベンジ、まあ、分かりやすい言葉で言うとリベンジなんですけど、あの千葉は今ジョン・ムーニー選手とクリストファー・スミス選手っていう外国籍2人が怪我でね、2、3週間それぞれ治療しますっていうことだったんですけど、とはいえその2人がいない中で先週末川崎に2勝してますから、連勝してますから、全然楽勝なんてもんじゃないですよ。もうめちゃで若手も台頭してるっていうことなので、日本人の若手がねすごい頑張ってるので、この2人が、外国籍2人がいないことによって、だから本当にもうキングスもあの油断する隙間なんて当然ない。で、かつ千葉は今東地区の3位で、ワイルドカードでのチャンピオンシップ進出っていう立場なんですよね、今で言うと。で、東地区は本当にちょっと上位2位に行くにはちょっと厳しいかなっていうところもあるので、千葉としてはこの負けないでワイルドカード上位でチャンピオンシップに行くっていう強い気持ちがありますよね。なので当然もう死に物狂いです。でもキングスももちろん今は西地区上位、あ、1位なんですけど、今後千葉の後は長崎だったり名古屋ダイヤモンドドルフィンズ、佐賀、とかですね、西地区のチームとばっかり当たるんです。だからもうそこで1個負ければもう順位は大幅に変わってくるので、キングスとしてもその CSA チャンピオンシップのホーム開催を勝ち取るためには全然一勝一勝っていうのが大事になってくるので、負けられないんですよね。そういう意味で、まあ、もう天皇杯はどうでもいいんですよ。もうあの試合はもうポイってなって、リーグ戦CS に進むために、でホーム開催を勝ち取るために負けられない週末でございます。皆さんぜひ土曜日は NHK さんで放送もあるようなので、ぜひぜひご覧いただいてパワーを送っていただきたいなと思っております。よろしくお願いします。 We are one, we are kings。 週末のことを思うと今から興奮して、もうちょっと冷静にはなれそうにないかもでございます。それでは皆さんとはここでお別れです。本日も皆さんにとって素敵な一日になりますように。ありがとうございました。